ヤンの保険タックル。元気お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この話をね、オープニングですると1年って早いなって思うんですが、今年もやってきました我が家の自動車保険の更新。おかげさまで今年もゴールド免許で更新させていただきまして、保険料もさらにお安くさせていただいております。ありがとうございます。自動車についてはですね、特にもしもの時のね、保険とはいえやっぱり使わないようにしていきたいですよね。だからこそ安全運転引き続き心がけていきます。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいています。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですけれども、はい、監督今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。はい、
2020年のね、はい、4月から民法が改正になりましたでしょ。
ということは今回は民法のお話ですか。
は
い、
そうですよ。今日はなんと120年ぶりに改正されました民法第1条第1項から、
はい、
じっくり1044条までね一緒に読み合わせていこうと思います。
いや、もう気持ち的にはですね、監督についていきたいんですけれども、はい、そんなに時間がないのでよろしくお願いします。
そうでしたね、はい、ごめんなさい。では保険にね、うん、関係するとこだけ、はい、かいつまんでお話ししていきましょうか。
よろしくお願いします。
お願いします。
民法の改正ということなんですが、保険にどんな影響が出るんでしょうか。
は
い、
細かくさまざまな影響があるんですけども、今回はその中でもね、自動車保険のご契約者様にお知らせしておきたいことをお話ししたいと思います。
今回は難しいお話になりそうですね。
そうですよ、しっかり聞いてくださいよ。
しっかり伺います。
はい、ではでは、今回のね、民法改正で、はい、法定利率っていうのが変わりました。1年あたりね、はい、5% だったものが 3% に引き下げになりましたね。
銀行金利などと比較して5% は高すぎるという理由でしたっけ。
そうです、ひとまずね 3% で様子を見て、今後はその3年ごとに見直すようになってますね。
それで 3% に下がったことが自動車保険にどう関係するんですか。
ライプニッツとね、ホフマンケースってありましたでしょ
久しぶりに聞きましたね。
ライ
ブニッツとホフマンって、はい、これって死亡事故が起きた時に出てくるやつですよね。
それです、ここからはね、細かい数字をごたごた並べて、あれがどうのこれがどうのとお話ししたいところなんですけども、いかんせんラジオですからね、ざっくりでお送りしたいと思います。
はい、ざっくりお願いします。
はい、じゃあざっくりいきます。大石さんはだいたい30歳くらいで、年収1000万くらいありますよね。
それもざっくりですか。大まかにも程がありますよ
じゃあね、実情に沿うためにお年と年収教えてもらえますか。
ざっくりで結構です
では始めましょうね。
はい、
残念ながら大石さん、突然の事故で亡くなってしまいました。ご愁傷様でございます。
恐れ入ります
大石さんの命はね、お金には変えられないんですけども、それでも残されたご家族の今後の生活のためにも保険金の計算をしなければいけませんよね。
はい、
で計算式の一例です、ちょっと細かいこと言います、
はい、
67歳まで本来お仕事ができたと想定して、法定利率 5% の時は、1000万 ×1-30%、かけるライプニッツケース 16.7113 イコール1億1696万円、これが法定利率 3% になりますと、ライプニッツケースが、22.1672 になりまして、1億5516万円、3800万円増えます。
全然わかんないんですけど良くなってるじゃないですか
そうですね、そうなんですよ、増額してるんですよ。
はい、
はい、
で増額してるっていうことなんですけれども、良くなったってお話で、終わっ ちゃっていいんですか？
もういつもね裏があるわけじゃないですよ。
お、
うん、前はね、うん、中間利率が 5% 差し引かれていたものが 3% に減ったために結果として一時的に受け取れる金額が増えています。
ということは、はい、自動車保険は今のままでいいっていうことですよね。
そうなりますね。
なんか歯切れ悪いですね今日。
実はね、うん、未だにね、うん、任意保険の不法率っていうのは 72% なんですよ。
え、 72%、
はい、
こんなに監督が言ってるのに、
そう毎回ね、
10台走ってたら3台は保険がついてないってことですよね。
そうなんですよね、統計的に見ますとね、うん、でまあ、せっかく受け取れる保険金額が増えましてもね、うん、
はい、
相手に保険がついてないで、まあ、うん、もうものすごいお金持ちじゃなかった、うん、ということになると支払っていただけないってことになるじゃないですか。
でもね、あの、はい、無保険者障害特約とか、
はい、
あとあの人身障害保険とかでカバーできるんじゃないんですか。
よう勉強してますね。
もう
そこです。
監督に教えてもらってますからね、
まあ、人身障害保険なんですけどね、うん、大石さんはじゃあ人身障害保険の部分、
うん、
おいくらで設定されてますか。
5000万ぐらいでしたっけね。
そうですか、うん、それだとね、ライプニッツ係数で先ほど計算しました1億5516万円のうちの5000万しか受け取れないですよね、
うん、あ、本当だ、
うん、ということで1億円以上損してしまうわけですよ、うん、でまあ仮にね、仮にその大石さんの年収がざっくり半分だったとしても、
うん、
2500万円以上取りはぐれてしまうことになりますよね。
では、はい、私の場合は、うん、人身障害保険は
無制限にしてください。
保険料上がっちゃいますよね。
そうですね、車種にもよりますけども、うん、びっくりするほど上がらないと思いますよ。
おー、でもね、最悪の場合を考えると人身障害保険の金額見直した方がいいですよね。
そうですね、うん、今現在ね、人身障害保険3000万とか5000万、うん、そういう方は多いと思うんですけども、うん、ぜひ見直していただきたいと思います。
やっぱり多いんですね。
そうですね、う
ん、で人身障害保険が使えるのは死亡の時ばっかりじゃないんですよね。
そうです、 もちろんですよ。あのね、今回の法定利率の引き下げでね、
はい、
後遺障害とかね、介護費用の額もね、うん、はい、大幅に増額しちゃいますからね、ご信用としてもね、人身障害保険の保険金額の見直し、何度も言いますけども、うん、ぜひやってみてください。
わかりました、はい、真面目に考えていきます、
はい、
で、あの今日はね、あの、はい、民法改正から始まりましたから、ちょっと構えてしまってあまり内容が入ってこなかったなって思われた方ね、やっぱりいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
もう少しわかりやすいお話が聞きたいと思われたら、
もちろん保険のヤンへご一報ください、
はい、
分かりやすい資料をご用意してお待ちしておりますのでね、
うんうん、
はい、
やっぱり株式会社ヤン、こういう時頼りになりますよね。
ありがとうございます、
はいはい、今日はあの要点をまとめると、
はい、
受け取れる保険金の額が増えたので、ご自身がつけていらっしゃる人身障害保険の金額を見直しましょう。
素晴らしい、
そういった感じでよろしいでしょうか。
はい、その通りでございます、うん、それでも何のこっちゃと思われた方は保険のヤンへご一報くださいということでございます、うん。
でもさすがですよね。
え、何がです？
あの民法改正から自動車保険のウィークポイントを見つけて対策をいち早く打ち出してくるなんて、ぼんやりしてたら気づかないところですよね。
まあ、今回はね、
うん、
120年ぶり、ね、明治時代からあの改正ということでね、か何か問題が出てこないかなということで、うん、まあ、網は張ってます、うん、ましたからね、
うん、
で、まあ、保険会社からの提案も、うん、お客様のためになることは積極的に取り入れてお勧めしてますんで、
うん、
まあ、こんなとこにも気がつくということですかね。いや、私だけ、ね、私だけのその、じゃないんですけどね、もちろんそうです、
はい、やっぱりあのイアンのね、あのワンチームで頑張ってる
そうです、そうです、はい、
もう本当に保険のイアンならではのクオリティの高さ、皆さんもね、ぜひね、味わっていただきたい、そのために株式会社ヤン問い合わせしていただきたいなと思います。この番組まだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん、
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、西山監督とともに大石久美子、今日もプレイヤーとしてどんどん走っております。さて、あの監督、
はい、
今年2020年の4月ぐらいのね、はい、あの放送で、津賀子女王、まあ、の長老なんですけれどもね、株式会社ヤンの、で株式会社ヤンにはいろんなスタッフがいて、それぞれね得意な分野があるんだよということを教えてくれたんですけれども、
そうですね、
やっぱり監督の得意分野といえば、
自動車保険になりますね。で民法のことばっかり言いましたけども、いつもちょっとお話ししている安全装置、
安全装置、
東京都だけがその 90% の、お金をね出してくれる、補助金を出してくれるっていうお話があったと思うんですけども、兵庫県の方もね、75歳、以上の方を、対象にしました。その東京都ほどは出ないんですけども、まあ、50% 前後の補助金が、出るようになってます。
ということは、そういったね安全装置ね、どんどんどんどん新しいものが出てくるんですけれども、やっぱり良くなるんですが、お高いとかなかなか手が出しにくいとか、
そうですね、
そういったハードルが下げられたってことですよね。
そうです。その補助制度なんかのことについてもね、もしあの分からないなっていうようなことがありましたら、そんなこともお話しさせていただきますんで、ぜひねご連絡いただきたいと思います。
まあ、監督はね自動車保険が特に専門っていうか得意だということなんですけれども、株式会社ヤンにはねいろんなキャラクターがねいらっしゃいますよね。
もう各分野のエキスパート、揃っておりますんで、
まあ、一遍に言ったけれども今日自動車保険のつもりで来たけれども、がんのことも心配やし、ちょっと生命保険のことも心配やし、とか、
そうです、
いろいろね相談できるっていうのも、
もういろんなこと取りまとめて、
一切合
切、ヤンの方にお任せください。
まあ、やっぱり心強い株式会社ヤンなんですけれども、まあ、監督ね今日先ほど安全装置のね、話してくださいましたね。
そうですね、後付けの安全装置だけじゃなくてね、2020年のね、2月からでしたかね、自動車もうすでについてる車を購入する場合でも、中古車でもその補助金が出るっていうような内容にもなってきてますんでね、もうそれもね今からちょっと時間がないんで細かくお伝えできないんですけども、そんなこともあれと思った方はすぐにご一報ください。
今聞いて、あれって思いました。
そうでしょ、
兵庫県のこともあれって思いましたけれども、まあ、どんどんあれがね引き出し多いですねやっぱりその
あ
たり皆さんでどんどんどんどん開けていっていただきたいなと思います。やっぱりね、皆さんっていうかヤンの皆さん声を揃えておっしゃるんですけれども、私がいろいろ聞くと、そんなこともわからないのとか、そういう感じで消費者の方は思ってるのっていうことがね、いろいろあってね、観点が違うと思うので、そのあたりも含めてねご相談してみてはいかがでしょうか。さてヤンの保険タックル、今回は西山監督とともにお届けしてきましたが、監督ねこれからの自動車保険ねどうなっていくんでしょうね。
そうですね、割引はつかなくちゃダメだと思うんです。ところが、まあ、年齢も上がってきますし、まあ、そういうちょっと事故の割合ですね、その辺がやっぱり保険料率の算定には関わってきますので、もう本当に、まあ、最初大石さんおっしゃっていただきましたけども、安全運転
そうですよ、
心がけていただくことがまず大事。
保険料をね、みんなで下げていくために、安全運転みんなで努めてまいりましょう。ヤンの保険タックル、この番組再放送もありますし、やはりヤンのホームページでねバックナンバーも聞けますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。監督、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。